おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。さて、この番組はコーヒー沼で泥遊びといいまして、自称コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしております。毎日15分くらいのコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたら嬉しいなと思って配信をしております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。昨日ですね、ビジュアル系インサイドセールスのみひろさんっていう方とコラボ配信っていうのをさせていただきまして、まあボイシーの方なんですけれども、毎週やっております虎の会ですね。はい、フルフルラジオ森川さん、海外キャリアの教科書リュウさんと、私翔平が3人で1986年虎年生まれのパーソナリティとして、この虎の会っていうのを発足しまして、もうあと一人ですね、ボイシーのパーソナリティさんを呼んでわちゃわちゃとお話をしていくコーナーというか、毎週やってる番組みたいなライブをやらせていただいているんですけれども、昨日のゲストがそのみひろさん、まあちょっと前までつつみさんって名前で、ご本人本名で活動されてたんですけれども、まあ、あのみひろっていう名前でやってるんですね今ね。なんでみひろかって言ったら、実はもともとビジュアル系バンドのギタリストをやっていて、まあ、引退した後このセールスマンになったっていうような話なんですけど、うん、これがまたあれでこれがまたあれでってすごいおじさんみたいな喋り方したね今ね、うん、考えながら喋ってたからさ面白くてですね、面白くてっていうか、僕はあのこの堤さん、みひろさんと前からずっと話したいなって思っていたので、あのすごくテンションも上がっていてですね、昨日はちょっと喋りすぎちゃったななんてこと思ったんですが、いやー、うん、面白かったな。よかったらちょっとボイシーの方でですね、虎の会、虎はあの江戸の方の虎ですね、ちょっとなんかなんていうの、うかんむりに田んぼ書いて下にピッピッて足がついてるようなやつ、うん、そっちの感じになりますが、虎の会っていうのをね調べていただけるといいかなと思います、うん、でこのビジュアル系バンドでちょっと思い出したんだけど、そういえば昔アンティーク喫茶店って書いて、アンカフェ、アンティークカフェっていうねバンドがいたなと、あんまり聞いたことないんだけどね、うん、なんだこのアンティーク喫茶店って、まあ、やっぱビジュアル系バンドだから、まあ、ちょっとそういうね、そのカフェっぽいレトロ喫茶店の制服っぽいさ、マスターっぽい人いたりとかさ、してた覚えがあるんですけどね。そういうなんかコンセプト、コーヒーに寄せてるものっていろいろあるけれども、うん、あのアンカフェはどういう着想で、でどういう歌を歌ってたんだろうって、まあ、歌は全然コーヒーとかカフェとかと関係あったのかどうかは分かんないけど、でもさ、うん、例えばバンドとしてカフェって名前がついてるバンドをねやるとしたら、やっぱりこうリスナーさんのことをさ、お客さん常連さんとか呼んだりとか、うん、リーダーのことマスターって呼んでみたりとかさすんのかなとか思って勝手にちょっと想像を膨らましておりました、うん、まあ、特にこういうビジュアル系のバンドとかって、ファンとのつながりをすごく大切にするイメージが僕の中ではありまして、まあ、ちょっとそういうライブには行ったことがないんだけれども、他のね音楽ライブバンドとは一線を画するところがあるじゃないですか、 VK っていうのはね、そういうところを見ていくと、アンカフェのライブちょっと行ってみたいな、っていうかまだ今も活動してるのかどうかすら分かんないんですけど、はい、うん、カフェをコンセプトにしたバンドか、いいなっていうことをちょっと思った次第でございます。はい、ということで今のは一応オープニングトークだったわけなんですが、オープニングトークを話してる間に、なんかメインで話すこと思いつかねえかなって思って喋ってたんですよ今日何話すか全然決めてなくって何話そうか今日はね、まあ今ブランディングの話がちょっと出たのかなと思うので、 そっちの話に振ってみます振ってみますいや勝手にせえやってね、うん、いや話したかったら話せばいいじゃないかっていうことなんでしょうけど、うん、このねコーヒーでブランディングをするもしくはコーヒー屋さんのブランディングってすごくやっぱり大事ですよね、うん、レトロ喫茶今出ましたけれども、そういうレトロな感じで売っていくコンセプトのお店なのか、うん、まあ、例えばコーヒーね、メルボルン系だったりとか北欧系とかで見られるこの浅入りのコーヒー屋さんでおしゃれな感じにしておきたい、ちょっと無機質な、店内、もうカウンターと、コーヒーマシン、エスプレッソマシンと、そうだな、グラインダーもさ、だいたい EK だよね、 EK47 とか43とかああいうのがドンと置いてあって、あともう何にも置いてないみたいな、ちょっと質素な感じのコーヒースタンドっていう、うん、ブランディングをするのか、なんかねすっきりした感じ、余白を大事にする感じっていうのもあるし、まあ店内照明ちょっと暗く落としてね、ゆっくりこう深入りのコーヒーを、アンティークなこのノリタケの陶器、オールドノリタケとかさ、あの昔のこのソーサー、カップ&ソーサーですか、うん、みたいなので飲むっていうようなコンセプトだったりとか、まあいろんなのがあってね、いいなって、もちろんいろんなのがあっていいんですけども、皆さんどういうのが好きなんですかね、うん、やっぱり10人十色で、もう私はそう、もうサードウェーブの、うん、このすっきりした感じのとこしか行かないのよね。まあサードウェーブのお店、まあ、代表といったらやっぱりブルーボトルですか、うん、ブルーボトルはまあ人がいっぱいいるけれどもね、うん、まあでもああいう感じのちょっとすっきりした店内、 Wi-Fi もないしみたいな、 Wi-Fi があるお店は今は多いでしょうけど、ブルーボトルの場合は確かないですね、電源も Wi-Fi もないです ね、うん、ね、スターバックスみたいなああいうちょっともう今となっては、ね、チェーン店としてスターバックスといえばこういう感じっていうのがあって、まあ、緑色を使うとかさ、ロゴのセイレンさんだったりとか、ああいうのも全部ブランディングですよね、うん、全てのことに意味がある、ということだと思うんですけれども、じゃあ自分が、まあ、お店ではないけれどもこういう発信活動をしていく中でどんなブランディングをしていくんだ、翔平さんといえばこうでしょうみたいなね、看板じゃないけど、まあ、分かりやすいキャッチーなタグですかね、タグっていうのが一番いいかもしれない、うん、これをやっぱりつけておかなきゃいけないと思うんです、うん、で、まあ、一応コーヒーの人っていうタグがついてます今のところね、うん、いろんなところでもコーヒーといえば翔平さんでしょって言ってもらえるのは本当にありがたいことで、まあ、当然コーヒーの発信をしてるからそうなんでしょうけど、なんかねそれ以外の面白いタグって、自分にちゃんとついてるのかなって思った時に、あれ意外とないのかもしれないって、うん、まあ、音声配信っていうのは一つありますよね、発信活動をしている人っていうのが一つ、そして発信活動の中でも、ファシリテーター回す側に入ることが多いので、まあ、そういうことができる人っていうタグもついてる。あとは知ってる人からしてみたら、まあ、結構こう論理的思考が好きだから、論理思考が好きだから、そういう、まあ、ちょっとめんどくさい話、哲学チックな話だったりだとかビジネス寄りの話だったりとかも結構実はしてるんですけれども、うん、そういうのがあんまりこうみんなに知られてないのかもしれないってすいませんむせました。はい、今一度自分のタグについてもう少し考えてみて、このタグをねたくさん掛け合わせた結果、どっかでこう仕事につながっていったり、例えばこうやっておしゃべりをする人、喋るの上手だよねっていう風に言ってもらえるんだったら講演会に呼ばれるかもしれないし、じゃあポッドキャスト番組一緒に作りませんかみたいな声がかかるかもしれないし、そうこのタグをねもっと明確にしていかなきゃいけないよねって、思った。で昨日、そのみひろさんたちと話してる間に、出てきたのが、翔平さんはコーヒーしか飲まないんだと思ってましたっていうねそんなわけねえだろコーヒーしか飲まないってね、朝から晩までコーヒーね、居酒屋行ってみんながあのじゃあとりあえず生でって、ね、ビールハイボール、あじゃあ僕コーヒーで、そんなわけねえだろっていうね、でもそんぐらいちょっとコンセプトをはっきりさせといた方が面白いのかもしれないなって、うん、翔平さんってコーヒー味の食べ物しか食べないんですかとかね、あの蛇口ひねったらコーヒーが出る家に住んでるんですかとかなったらちょっと面白いじゃないですか そういういじり方をされてもいいし、自分から言ってってもいいのかもしれないっていうことをちょっと思ったんですよね。まあしかしね、このタグをつける作業っていうのは、あの自分がただつける、まあ自分からつけるのも大事なんだけども、他の人につけてもらうこともやっぱり大事で、うん、他の人にこういう人だよね、うん、まあ、もしくはコーヒー屋さんで言うんだったらこういうお店だよねとか、うん、もっと言うと農園とかで言うとね、ほらコロンビアのエルパライソ農園とかさ、あすごい発酵に関していろんなアプローチで頑張ってる農園だよねとか、フルーティーなコーヒー作る農園だよねとかさ、ね、パナマの何だったっけ、あ名前が出てこないエリダ農園とかだったらさ、あのまあまあいいや芸者の美味しい芸者の取れる農園、まあ実際にそうなんだけれども、そういうので有名になってるね、ちゃんとタグがついてるっていうところを見ると、まあ、やっぱりこうコーヒービジネスの中でもいろいろこうねコンセプトを決めてちゃんと狙ってね、いろんなことをしている、そして成功しているところっていうのは、たくさん見ることができるわけですよ。そういったところから自分も学んでいきたいなと思ったと同時に、ちゃんとタグつけてこって思ったっていう、そんなお話でございました。はい、いかがでしたでしょうか。土曜日なのにちょっと、ビジネスチックなお話をしてしまいましたが、今日のお話面白かったよと思っていただける方はぜひ、この番組の拡散とか、まだフォローしてないよって方はフォローお願いいたします。はい、てな感じで、土曜日ですので、今日はボイシーの放送もございます。夕方夜になるかなと思いますけれども、ボイシーの方はね割とね1週間に1回しか喋んないから、テーマしっかりと頭の中で考えてるところがあるんですよね。今日は何話そうかななんてことも考えておりますが、どんな話が繰り出されるんでしょうか、お楽しみにお待ちください。ではではまた明日お会いいたしましょう。お相手はコーヒー沼の翔平でした。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、素敵なコーヒーと出会えますように。この放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ友沢さんの提供でお送りしました。次はどの声とつながりますか。